もしもし。
もしもし。よ
テレホン人生相談です。よろしくお願いします。
ろしくお願いいたします。
今日はどのようなご相談でしょうか。
私の両親が
はい。
死亡しまして、6000万の遺産が入ってきたんです。
はい。
それで遺産が入ってきたものだから、
うん。
2軒目の新しい家を
はい。
共有名義で建てたんです。
共有名義、はい。
で、元夫は車が好きだったので、買ってと言われたので、
うん。うん。
頼まれて買いました。
はい。
で、17年ほど前に突然元夫が家出をしまして、その理由はその時わからなくって、娘と2人で暮らしていました。
じゃあ今は生活はどんな風にされてるんですか？
今は1人で暮らしてます。
そうですか。じゃあ元旦那様がいて、旦那様は17年前に出て行ってしまって、はい、お子さんは娘さんだけですか？
はい、娘一人です。
うん。で、今は娘さんとも別に住んでらっしゃる。はい、お一人で住んでいて。ちなみに今おいくつですか？
娘ですか？
あなた様です。
私、
はい。
還暦になりました。
そうですか。旦那様は、元ということですけれども、おいくつで？
同い年です。
同じ年で。17年前から全然連絡取れてないんですか？
今は、はい、
今は
取って
取り。
ません。
あ、今は取ってい
そ
ない。
の時に、娘と二人で暮らしている時に、
うん。
探偵200万で主人の居所を頼んで、
う
情報を仕入れたんですけど、
ん。ほうほ
その時に新しく女性がいることも分かったんですけ
う。
ど、なんか私が探偵を張ってるってことが、元夫に情報が漏れてまして、で、夜中に元夫と娘が電話しているのを知りまして、信じてた元夫と娘と2人に裏切られたもんだから、母親としてはしていけないことをしてしまいました。
何をしちゃったんですか？
カッとなって娘の首を絞めようとしてしまいました。
娘さんっておいくつですか？
今34です。
その首絞めようとしたっていうのは、いつ頃前のお話ですか？
17年前です。
17年前。そうするとまだ娘さんも17歳ぐらい
高校
な。
3年でした。
その時にね。
でも娘がじっとなんか静かにしてたので、私の方が怖くなって手を離したんですけど、次の日娘は荷物とともに元夫のところへ行ってしまいました。
そうですか。そうすると今娘さんは元の旦那様と一緒にそれ以降されてたんですね。今はね、どうなのかはちょっとわからないですけどね。
で、その女性のお家に行ったら、元夫の洗濯物と、私の娘の洗濯物と、その愛人の洗濯物が夜中に干してあるのを見て、なんでって思いました。
それは、
17年前です。
17年前の話ね。17年前に探偵さんを雇って、居所はもう突き止めて、娘さんが家を出てそちらに行っちゃった後も、様子を見に現地に行けたってことですね。
でももうどうしようもならなくて、その時離婚したんですけど、
で、離婚されたんですね。
それでその時に娘には会わないっていう条件で離婚
離婚の条件が
した
娘
ん
さ
で
ん
す
に
けど、
は合わないと。
私の方としては両親が2人とも死んじゃって、相続のことで姉妹がいたんですけど仲違いしておりまして、この土地には元夫と娘しか頼る人がいなくって、で、元夫が権利書とかも持ってっちゃってたので、それで勝手に家が売られちゃってて、
売られちゃってたんですね。
で、本当だったら家のお金が私の方に入ってくるはずだったんですけど、不動産会社にも騙されて、6000万のお金と元主人と娘と全部いっぺんに何もかも17年前に失ってしまいました。
そうで
で、
すか。
一昨年交通事故でちょっと死にかけまして、で、死ぬまでには娘に謝っておかなくちゃと思って、弁護士を通じて手紙を出したんですけど、元気にしているけど会ってはくれなくって、で、私17年間なんでこんなことになっちゃったのかなって自分を責め続けてきて、これから どう自分の考えを変えたらいいのかわからなくなったので、
うん、
アドバイスを欲しいと思ってお電話をさせていただきました。
はい、それで今日お電話をくださったんですね。
はい、うん、すいません。
いいえ、いろいろと大変なあの人生のね、お話を今お聞きしたんですが、結局娘さんにも会えないということになって、それはまあ仕方がないと思われてるのかな。
はい、
うん、だから先生に何とかして娘さんに会えないだろうかということを聞きたいんではなくて、会えないということを踏まえてどう生きていったらいいんだろう、はい、これからということをお聞きしたいということでいいですか。
そうです。
わかりました。じゃあ先生にねそのあたりのことをお聞きしてみましょうね。
すいません。
今日お話しいただきますのは弁護士の塩野谷隆之先生です。では先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、はい、お世話になります。
はい、なかなかね辛い17年間ですね。
はい、
ご両親が亡くなった時に6000万の遺産が入ったけれども、
はい、
それは
全部なくなりました。
全部なくなった。自宅と、あと
車と
それでもほぼなくなってしまったということなんですね。はい、うん、なるほど。あの離婚をしたのは17年前に家を出てって、その後間もなく離婚をしてるのかな。
はい、そうです。
それは協議離婚。
協議です。
あなたの方も判をしたわけね。
はい。
で離婚するにあたって、じゃあその財産をどうするかとか、そういう話っていうのはあまり具体的な話はしてないわけですか。
はい、家が売れたらそのお金を私にもらえるっていう話でした。
離婚した後ご主人が家を売ったということ。
同時ぐらい。
同時ぐらい。
いつ売れたかも分かんないんです。すいません。
その時にはその弁護士とかそういう専門家には全く相談してなかったんですか。
お金もなかったし、相談する人もいなかったし、力になってくれる人もいなかったし、とにかく一人でした。で仕事もしたことなくて、本当にあのお嬢様で育って奥様でずっと来たので、はい。
そうですか。そうするとね、その、まあ、17年前のその時点でね、いろいろご相談を受けてればまたいろいろなやりようがあったんだとは思いますけれども、はい、今となってはそれを蒸し返してもしょうがないんでしょうからね。そうするとその時のことはまあもうそれはもう過ぎたことだということで、ある程度割り切るしかないんでしょうね。
はい。
であとはまあお嬢さんとのこと。
はい。
これは17年前に首を絞めようとしたっていう、そういう事件があって、翌日娘が出てってしまって、その後娘とは特に話はできてないわけ。
はい。
連絡をしても出てくれない。電話とかには出てくれない。
手紙書いても。はい。
娘さんの方からは何か言ってきたりしたことはあったの？
弁護士の話だと首絞められたりしたし、そのお母様は大好きなお父さんの悪口を言うからとか書いてありました。
別れた旦那さんが会わせようとしないとかっていうことではなくて、もう娘さんの意思として会いたくないと。
分かんないです。
分かんない。
すいません。もう私はもうすごく単純で、なんか世間知らずで、もう元夫と娘をただひたすら信じてたので何も分からなくて、すいません。
元夫のことに関してはね、まあ、はい、あなたから見ると本当にひどい人だということなんだろうけれども、さすがにもう17年経ってしまってるんでね、でしかも離婚までしてるんで、
はいはい、
この元夫についてどうこう言ってもまあしょうがないんだと思うんですよ。でお嬢さんに関してはやっぱり感情的なわだかまりがあるわけですけれども、でも、はい、夫婦っていうのはもう離婚をすれば完全に縁が切れるわけですけれども、
はい、
親子というのは感情的な部分でね、もう縁を切るっていうようなことがあったとしても、やっぱりそれでも親子は親子なんですよね。だけどもあなたはまあ母親としてその娘さんのまあ首を絞めようとしてしまったということで、当時年頃の娘さんにしてみればね、
はい、
まあ、殺されかけたというふうなことで恨みを持ってるのもあるだろうし、
はい、
気持ちの上ではその別れた旦那さんの方に味方をしているようなところもあるんで、
はい、
そういう感情的な部分があるんで、 今会って話せないというふうに言ってるのかもしれないけれども、
はい、
でもそれでもまあ親子は親子なんですよね。そうすると
会えないんですかね。
あなたができることというのはもうひたすらその娘さんに対してはね、
はい、
うん、本当に自分は母親としてひどいことをしてしまいましたとっていうことをきちんとまあお詫びをし続ける、そのメッセージを送り続けるしかないんじゃないのかな。
はい、
でそれをするときに娘さんにしてみればね、あの母親からそういうことをされたにもかかわらず面倒を見てくれたのは父親である元ご主人なわけじゃないですか。
はい、
だからあなたから見るととんでもないご主人かもしれないけれども、娘さんからすると一応父親として自分をまあ面倒見てくれたというのもあるでしょうし、
はい、
そうするとあなたの別れたご主人をね、あなたが悪く言えば言うほど娘さんとしては複雑な思いになってきますよね。
はい、
だからもうそこはもうスパッと割り切って元ご主人のことを悪く言わない。
はい、感謝するように持っていきます。
いや、あなたが感謝する必要ないですよ。あなたは元ご主人との関係ではあなたは被害者なわけですからね。娘さんの気持ちを考えたら、あなたが元ご主人のことをね悪く言ったら娘さんはあなたに対してどういう態度を取ればいいか分かんなくなっちゃうでしょ。
はい、
だからそれはもうスパッと割り切って言わない。
はい、
うん、で娘さんに対しては、はい、ひたすら自分はひどいことをしたと謝り続けるとともに、ぜひ一度母親として会ってもらえないかと。
会えるんですか。
いや、会えるかどうかっていうのはそれは娘さん次第ですけれども、娘さんが、まあ、会ってもいいかなっていう気持ちになるようにするためにはそれしかないですよね。
手紙出し続ければ会えますかね。悪口絶対書きませんから、
うん、そこでね、だから私があんなことしたのはあなたのお父さんがひどいことをしたんでっていうようなことを言ってしまうと、多分娘さんとしてはすごく複雑な立場になってしまうんで、そこは言わないで、はい、言わないで、
言ってません、
うん、言わないでおいて、
はい、この間の手紙にも絶対書いてます。
うん、
私の心が整理できなくって、
うん、まあ、娘さんに対してはそういうメッセージを送り続ける以外にはないと思います。
はい、
はい、ちょっと残念ながら法的にどうこうっていうことはできませんので、いつの日か娘さんの気持ちが収まって、
はい、
まあ、やっぱり自分を産んでくれた母親なんだから一度会ってみようかなっていう気持ちになるのを待つしかないと思いますので、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあちょっともう一度明優先生に代わります。
はい、
はい、いかがですか。
はい、うん、ありがとうございます。
はい、私がお話を聞いていての感想をお伝えしますね。
はい、
あなた様のお話を聞いてるとまるで昨日の出来事のように聞こえるんですけど、もう17年も前の話ですよね。世の中の時計もこれに関わった方の時計ももうみんな随分進んでると思うんですよ。
はい、
うん、あなたもそろそろ時計の誇りを払って、
はい、
自分の時計を動かした方がいいような気がしました。
はい、
うん、それから娘さんに会いたいっていうのはそれは母親として当たり前の気持ちと思いますけれども、娘さんが会いたくないっていう気持ちを尊重してあげて、一体誰のために私会いたいって言ってるんだろうって、これ娘さんのためじゃないように聞こえるんですよね。娘さんが会いたくないなら会わずに遠くから見つめるのも母親としての愛の伝え方の一つだと思いました。うん、からお辛いんだろうなっていう気持ちはもう私も塩谷先生も痛いほど伝わってきていますけれども、還暦を迎えられてこれからの人生もまだ長いですから、一回しっかりご自分の足で立って周りを見回してみるというのもよろしいのかなという感想を持ちました。
はい、ありがとうございました。
はい、
助かりました。
はい、ではお体に気をつけてしっかりお過ごしくださいね。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。
はい。